さて、今回はですね、深夜釣行 .com っていう釣りブログで見つけたちょっと面白いリールについて、中華製のベイトリール、シーサーカスト X2。 これがですね、特に平場でなんか最強の答えかも、なんて書かれてるんですよ。情報源によると何がそんなに注目かというと、やっぱり価格、3000円台。なのに結構すごい機能がついてるらしいんです。今回はこの格安リールが本当に平場において価格破壊って言えるのか、そのあたりを掘り下げてみようかなと。まず価格なんですけど、だいたい3000円台。時期によっては、1800円台だったこともあるとか。これはちょっと衝撃的ですよね。
そうですね。
YouTube なんか見てると性能反則級なんていう声もあるみたいで、
まあその値段でじゃあ一体何が手に入るのかっていうのが気になるところですよね。ブログの方では普通ならもっとこうずっと高いリールにしかないような主な機能が4つ挙げられてるんです。
4つもですか。まず1つ目がハイブリッドセラミックベアリングが標準装備。これ平場ってソルト、つまり海水ですよね。そんなに大事なんですか、セラミックって。
はい、セラミックはですね、普通のステンレスベアリングと比べてもう圧倒的に錆びにくいんです。
へえ。
海水環境だとこの差はやっぱり大きいですね。耐久性がぐっと上がりますし、滑らかな回転性能も長持ちする。この価格帯で標準装備っていうのはまあ確かに異例中の異例で。
ですよね。
下手したら国産のかなり上位機種でもオプションだったりしますから。だからブログで絶大な安心感って書かれてるのもまあわかりますよね。
なるほど、確かに。で次が、3000円台でドラグクリッカーまでついてるんですか。魚が糸を引き出した時にジーンってなるやつ。
そうなんですよ。
これ安いリールだとまず省略されますよね。
コストカットの対象になりやすい部分ですね。まあオトレオ自体が高級リールみたいに綺麗かって言われると、そこはそうでもないかもしれないですけど。
はいはい。
でもファイト中にちゃんとラインが出てるかどうかが音でわかるっていうのは実用上すごく大事なフィードバックで。
確かに音があるとないとでは全然違いますもんね。
そうです。タイみたいに急に下に突っ込む魚だとこう状況が把握しやすいっていう安心感がありますし、何よりやり取りの臨場感が増しますよね。
わかります。そして次にカーボンファイバー製のフラットタイプハンドルノブ。これはブログにも好みは分かれるって書いてありましたけど、筆者の人は感度とメンテのしやすさを評価してるみたいですね。
ええ。
EVA 素材のノブとかとはどう違うんでしょう。
これはですね、カーボン素材っていうのは硬いので振動をすごく伝えやすいんです。
あー、なるほど。
だから平場で重要な海底の感じとか、魚のこうコツンとした前あたりとか、もぞもぞっていう微細な変化を感じ取りやすい。
感度がいいんですね。
そうなんです。それに海水がついてもさっと拭くだけで綺麗になるっていう実用的なメリットも大きい。ブログでは実量での快適性と感度を優先するならこれ以上ない選択とまで書かれてますね。
へえ。
好みが分かれるとしてもまあ機能を優先した結果の設計ということなんでしょう。
なるほど。そして最後に強力な磁気ブレーキシステム、N52 ルビジビウム磁石っていうのを9個も使ってるらしいです。でも平場ってそんなにルアーを遠くに投げる釣りじゃないですよね。
ええ。
なんでそんなに強力なブレーキが必要なんですか？キャスティング用じゃなくて。
そこいいポイントですね。これは遠投性能のためじゃないんです。
あ、そうなんですか？
ええ。ブログで強調されているのはルアーが海底についたその瞬間の軽いバックラッシュ、糸がファッとなるやつですね。
あー、ありますね、着地の時。
あれを防ぐためだと。ブレーキを少しこう強めに設定しておくと着地と同時にスプールがピタッと止まる。
なるほど。
これで余計な糸吹けが出にくくなって着地直後の一番大事なバイトチャンスを逃さないようにすると、そういう狙いですね。
はあ、着地時のトラブル防止とバイトチャンスのためですか。つまりちょっと整理すると、3000円台でまず錆びにくいセラミックベアリング、
はい、
それからファイトが分かりやすいドラグオン、
ええ、
で感度の良いカーボンハンドル、
そうですね、
そして着地バイトを逃さないための強力なマグネットブレーキまでついている。いやー、これはブログで異常事態って言ってるのもなんか分かりますね。
そう思います。これはもう低価格だから性能もそれなりっていうある種の固定観念にこう挑戦状を叩きつけてるような感じですよね。特に タイラバっていう特定の釣りにフォーカスしてみると、挙げられた機能がそれぞれすごく明確なメリットになってる。
確かにピンポイントで効いてますね。
ええ。だからとんでもないコストパフォーマンスを提供していて、釣りの入門のハードルを下げたり、あるいはベテランの方がね、サブ機として手軽に専用タックルを揃えるのに、すごく役立つ可能性があるなと。
ブログの筆者の方も初心者からそれこそベテランのサブ機までかなり強く推してましたもんね。
ええ、
予算を抑えたいっていうタイラバアングラーにとってはこれは本当にちょっとゲームチェンジャーになるかもしれないですね。
なるかもしれませんね。
さて最後にですね、ちょっと皆さんに考えてみてほしいんですが、このリールみたいになんかこう思わぬところから出てきた専門性の高い道具が既存の市場とか常識をガラッと変えてしまう可能性ってあると思うんですよ。釣りに限らずですけど、ブランド名とかこれまでの価格帯みたいなものにあまりとらわれずに探してみたら、他にもまだ世間に見過ごされてるだけで実はすごく価値の高いツールってどんなものが見つかると思いますか？ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれないですね。